おはようございます。私は青鳥の家本部講師の工藤康弘です。第5回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、世界平和を実現するためにその2というテーマでお話しさせていただきます。青鳥の家では、自然と人間が調和した社会の実現のため、地下資源をエネルギー源とし、自然を破壊し、自然から奪う文明から、自然エネルギーを利用し、すべての生物が共存共栄する新しい文明への転換を目指しています。今日はその具体的な取り組みについてお話しします。地球温暖化の問題を考えるために、1988年に設立された国連の組織であるIPCC 気候変動に関する政府間パネルが2014年に発表した地球温暖化に関する第5次評価報告書によると、温暖化の原因はエネルギーの利用などによる人間の活動が主な要因であった可能性が極めて高いと結論付けました。これは人間の活動により温室効果ガスが増えたことによって世界の平均気温が長期的に見て上昇しているということを意味しています。環境問題の専門家は、すでに自然界のバランスが崩れ始めており、このまま地球温暖化が進むと、異常気象が増え、洪水や干ばつなどの自然災害や水不足、食料問題などにつながる可能性が高まると指摘しています。本日のテキスト、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの28ページには次のように示されています。引用します。世界人口が70億を超えた中で、人々の経済レベルが全体として向上し、資源、エネルギーの消費が増大して自然界の安定性を破壊しつつあるとき、問題の解決を従来同様の公共投資や経済発展で切り抜けることはできない。それはかえって地球温暖化と気候変動の火に油を注ぐことになる。自然界を犠牲にして人間だけが発展したり幸福になることはできない。引用を終わります。今後、もしこれまでと同じライフスタイルを続けていくと、どのようなことになるのでしょうか。本日のテキストの68ページに次のように示されています。引用します。これまでの物質主義的、商業主義的な生き方とは違った生活をする人が実際に出てこない限り、社会のライフスタイルの転換は難しいと思います。地下資源を大量に消費するというこの大波から抜け出さなければ、私たちはやがて資源争奪戦争に入っていくでしょう。これは10年先とかそういう未来の話ではないかもしれない。日中間の尖閣諸島をめぐる争いのことを考えれば、もう始まっていると言ってもいいのです。また、そういう大規模な消費生活をする人々の数が地球上にどんどん増えていけば、我々の子供や孫の世代に何が残せるのでしょう。引用を終わります。未来の世代のために、地球温暖化、そして資源の奪い合いなどの問題を解決するためには、地下資源を大量に消費する現在のライフスタイルから、太陽エネルギーや風力などの自然エネルギーを利用する新しいライフスタイルへの転換が必要なのです。現在、世界各地では自然エネルギーの導入が積極的に進められています。インターネットのサイト、ビジネスニュースラインによると、ポルトガルが今年の5月7日から11日にかけて、ソーラー、風力、水力、バイオマスを合わせた再生可能エネルギーによる発電比率が全電力消費量の 100% を達成したと報じられています。また、ドイツでは今年の5月8日午前11時に再生エネルギーによる発電量が一時的に 57.8GW に達し、総需要量の 95% に到達したと伝えています。その一方で、温暖化対策の一つとして、 原子力発電の利用を考えている国もあります。しかし、原子力発電には事故や核廃棄物の処理、核拡散などの重大なリスクがあることが明らかとなっています。成長の家では原子力の利用に反対の立場を取っています。その理由がテキストの98ページから99ページに示されています。引用します。原子力発電と他のエネルギー利用が違う最大の点は、原子力が生物一般に共通して有害であるということ。つまり、生物の組織の基本設計を定めた遺伝子を破壊するという点です。原子力利用は、この一点で他のエネルギー利用技術と根本的に違うと私は思います。引用を終わります。さて、福島第一原子力発電所の事故により発生した放射性廃棄物の問題を身近に感じた出来事についてお話しします。先日、私は栃木県宇都宮市にある実家から北へ約30キロ、塩谷町にある小神沢湧水を訪れました。ここはこれまでにも何度も訪れているとても好きな場所です。小神沢湧水は高原山にある水源の一つで、栃木県の北部から西部を流れる荒川から太平洋に注ぐ那珂川につながっており、水源は県道から山道を約30分ほど歩いた原生林の中にあります。山道に足を踏み入れると、水量豊かに流れる湧き水の音と鳥のさえずりが心を癒してくれます。湧き水の水源地に立つと、何か目に見えない大いなる存在に包まれているような、何とも言葉にできない心地よさを感じます。自然と一体になっているような感覚です。太古の昔から、この辺りに生きるすべての生命は、ここから湧き出る豊かな水によって育まれてきたのです。また、山岳仏教が盛んだった奈良時代には、高原山に登り参拝する際、信者が小神沢の湧き水に立ち寄って身を清めたと伝えられています。昭和60年、環境庁、現在の環境省は、この小神沢湧水を全国名水百選に選定しました。以来、地元の人ばかりでなく、県内外から多くの人々が水を求めて訪れるようになりました。ところが、平成26年7月、塩谷町全体を大きく揺るがす出来事が起こりました。小神沢湧水から約4キロ西にある国有地が、福島第一原発事故による放射性物質を含む指定廃棄物の最終処分場の候補地となったのです。指定廃棄物とは、放射性セシウム濃度1キログラムあたり8000ベクレルを超える焼却灰、汚泥などのことで、栃木県内には汚染された稲わら、堆肥、汚泥など 13,529 トンが161箇所に一時的に保管されています。国は法律に基づき、これらの廃棄物を一箇所に集約し、焼却処分したり、地中に数十年間の間埋め立てる計画を進めています。これに対して塩谷町の人々は、処分場候補地が小神沢湧水をはじめとする高原山系の多数の水源地の中に立地しており、ここでもし放射性物質が漏れるというような事故が起きると、水源地周辺だけでなく、その下流域まで広範囲にわたって被害を及ぼす可能性があるとして、処分場設置の白紙撤回を求めて反対運動を行っています。町中の至るところに掲げられている処分場建設反対の看板は、人々の怒りや不安を表しています。国は計画している処分場について安全だと説明しています。しかし、完璧な安全などありえないことは、福島第一原子力発電所の事故が証明しているのです。私は町の様子を見ながら、なぜこんなに美しい自然の中に放射性廃棄物の処分場を作るのだろうか。これはどう考えても間違っている。でも、 もし住民の願いが叶い、処分場が別の土地に作られると、今度はその建設地の自然が破壊されるのではないか、と複雑な気持ちになりました。原子力発電所はトイレのないマンションと言われ、発電によって生み出される放射性廃棄物を最終的に処分する場所は決まっていないのです。もうこれ以上放射性廃棄物を増やしてはいけないのです。そのためにも、一刻も早く原発に依存しない社会を実現することが、未来世代に対する現代を生きる私たちの使命なのではないでしょうか。こうしたことからも、私たち一人一人が原発の問題を自分自身の問題として捉え、ライフスタイルを変え、原発に頼らない自然エネルギーを利用した新しい文明へと転換することが必要なのです。本日のテキスト107ページから108ページには次のように示されています。引用します。人類が原子力エネルギーの利用を拡大していくことは、放射性廃棄物という自然界共通の有害物をどんどん蓄積していくことになる。それを無害化する処理方法はまだないから、膨大な量の激毒物を地球の地下深く埋めていくことになる。日本だけでなく、世界中の国々でそれをやるようになったら、これはもう自然と人間の大調和などとはとても言えない。それを信じる人間の行動とは言えない。自然と人間は戦い合っているということになる。原子力発電という技術には、自然界に対する敵意みたいなものが隠されているのです。そういう原発を作り続けるということは、敵意を物質化することであり、明らかに悪業を積むことです。だから、今すぐ突然原発を全廃するのが困難だったら、廃止するターゲットを決めて、できるだけ速やかにそこから撤退していく。これは、悪業をこれ以上積まないということです。また、それと同時に善業を積む必要がある。つまり、地球の自然と人間が共存する方向のエネルギー使用の方法を開発し、それを積極的に利用していく必要がある。それは実際に可能なのですから、やるべきだと申し上げているのです。引用を終わります。成長の家は、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会を目指し、平成25年7月、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に森の中のオフィスを建設し、東京原宿から本部機能を移転しました。森の中のオフィスは山梨県産の環境に配慮した木材を利用する FSC 認証のカラマツなどを使った木造建築に、太陽光発電、木材資源を活用したバイオマス発電に、大容量リチウムイオン蓄電池を組み合わせ、電力自給を目指す日本初のゼロエネルギービルです。FSC 認証材を建設材として利用することは、伐採後の跡地に植林されるため、森を壊すことではなく、森を守り、森を生かすことになるのです。ゼロエネルギービルとは、その建物で消費するエネルギーと同量のエネルギーを作ることで、消費分を賄うことができるビルのことです。これを実現するには、1、できるだけエネルギーを使わないビルにすること。2、太陽光発電などによって、自前で必要なエネルギーを作ることです。実際にオフィスが開所してからのエネルギー収支は、発電電力量が消費電力量を上回り、ゼロエネルギービルを実現しています。また、職員の通勤には、オフィスや職員寮で充電した電気バスを使うことで、CO2、二酸化炭素の排出削減を図っています。さらに、自然エネルギーへの転換に貢献するため、太陽光発電所を設置しています。2015年に、京都府に 1704kW のメガソーラー発電所を設置し、原子力発電所の事故による大きな被害を受け、 再生可能エネルギーの積極利用によって原子力発電に依存しない社会づくりを目指す福島県には、771kW のソーラー発電所を設置しました。このように、成長の家は森の中のオフィスや太陽光発電所をはじめ、地球温暖化の原因である CO2 などの温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内に削減する低炭素社会の実現に貢献するため、炭素ゼロ運動に取り組んでいます。炭素ゼロ運動とは、活動から生じる CO2 の排出量を抑制し、排出した CO2 については、相当する量を自然エネルギーの導入や植樹、植林、グリーン電力の購入などで相殺し、実質的に CO2 ゼロを実現しようとする運動です。これは、私たちの活動が自然環境にできる限り負荷を与えないようにするための具体的な取り組みなのです。現在の地下資源を大量消費するライフスタイルを続けていけば、気候変動がますます顕著になり、資源の奪い合いへと向かっていくことでしょう。しかし、今後も同じように進んではいけないと多くの人が気づいています。今、必要なのは行動を起こすことなのです。私たち成長の家は、自然と人間が調和した社会の実現に向けて、具体的な活動を行っているのです。今回ご紹介した成長の家の取り組みについては、インターネットの成長の家公式ホームページにも掲載されていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。時間になりましたので本日の放送を終わらせていただきます。これまで5回にわたりまして放送をお聞きいただきましたことに、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。